質問はですね、自分を取り戻すためにはと。ね、自分を取り戻すためにはどうしたらいいのかと。これはですね、なぜ人の言うことを聞くのか。自分は。これを考える必要があるんです。
人の言うことを聞くとか、人が望んでるようなことをしちゃう。
うん、それはなぜってことです。
見捨てられたくないから
。うん。ということは、言うことを聞いてる人は私を
見捨てない。
見捨てる人なんです。私たちはね、間違ってる。自分を見捨ててくるような人の言うことを聞いてる。そして自分のことを見捨てないような人は後回しにするんです。おかしい。だって私たちは根本的にこう見捨てられたくないっていう気持ちを持ってるんですよ。見捨てられたくないっていう気持ちを持ってる、ね、見捨てられたくなかったらどうしたらいいの。
どうしたらいい。
見捨てられたくなかったら、
見捨てられたくなかったら、
うん、
見捨てない人のところに行ったらいい。
見捨てられない人を大事にし、見捨てる人を見捨てる人を
分けていく。
見捨てない人を大事に扱い、
見捨てる人が後回し、
そう、生じ、ね、軽く扱うと。ところが今 現実的にどうなってるんですか。
見捨てられたくない人を見捨てる人、
見捨てる人を大事にし、見捨てられないように努力してるわけです。そして見捨てない人の言うことを軽く扱うと。こういうことですね。本当は見捨てない人を大事にしないといけないのに、見捨てない人を軽く扱っている。そして見捨てる人を軽く扱うね、軽く扱わなければならないのに大事にしている。なんで自分はね、岡山から離れられないか。それは見捨てられそうだからです。岡山から離れたら。
家族から。
はい。でもその家族は私のことを見捨てる人なんです。
見捨てる、普通家族って見捨てないじゃないですか。
もうそうですか。
普通はそう。
本当に見捨てないと思ったらもっとわがままが言えるんです。わがままが言えないってことは、その家族は見捨ててくると思ってるからです。だから見捨ててくる人だから、見捨てられたくないので言うことを聞くんです。ある宗教団体に入っている人がね、その教えに従うのは、教えに、従わない人は容赦なく
切るから
、除名にされるからです、
ね、だから切られたくないから、
はい、
条件服従だって
まあ、そうそうそう。
本当なんか今までの人生を振り返るとなんかそういう、見捨てられないようになんかその人の見捨ててきそうな人の望むように望むようにやってきて、
はい、
いつ頃からなの
か。初めからです。
4歳ぐらいから、
うん、
もうちょっとなんかちっちゃい頃は自由奔放に生きてたような
気がする、ね、いやだ、自覚が出れば出るほど両親は私を見捨てると思ったわけです。
見捨てない人を大事にしていくといい。
そうそうそう。
でもなんかいろいろ執着してくる人ということで、母とかは執着してくる人じゃないですか、
はい、
だけど見捨てる人なん
です。見捨てる。だから執着するってことは思い通りにしたい、思い通りにならなかったら見捨てるってことですよ。
見捨てない人を大事にするっていう
のは、見捨てない人を大事にするってことは見捨てる人を軽く扱うってことです、ね、選択ってありますよね。選択っていうのは選ぶっていうことと、もう一つは選び、
選び捨てる。
そうそうそう。
選び捨てるってどういうこと
ですか。選び捨てるってことは何かを選んでそれ以外を捨てるってことです、うん、選択するってことは何かを選ぶと同時に何かを捨てるってことなんです。だから当然見捨てる人を大事にしてしまったら見捨てない人は障子になるわけです。
要するに捨てちゃったっていうこと。
そうそうそうそう。
そっちを大事にしてしまうと他のが捨ててしまう。
そうそうそう。ある人がね、いや仏法を伝えてくださる人はですよ、慈善事業だと、いろいろやってくれて当たり前だと。それはなんでそう思うかって言ったら、その仏法を伝えてくれる人は私のことを見捨てない人だと思うからです。
だから軽く扱って。
そうね。そして見捨てそうな人にはお金を使うわけ。なんでこんな心理になるかって言ったら、みんなから見捨てられないようにしようとするからです。
だから本当に薄くなってるんですか。
はい。そうじゃないんですよ。ね、本当に見捨てられたくないと思うなら、見捨てられてもいい人を作らないといけないんです。
見捨てられてもいい人。
はい。だってみんなから見捨てられないなんて無理じゃん。この人からは見捨てられたくない。他の人から見捨てられたとしても、この人からは見捨てられたくないって感じ。
見捨てられてもいい人を、じゃあこの人から別に見捨てられても平気だっていう人。
そうそうそうそうそう。
例えば、はい、同期の人とか。
はい。
飲み会を。
いや例えば家族です。はい。
家族から。
はい、はい、なぜならば家族は私を大事にしてくれないからです、ね、 その意思表示をして初めて家族は自分が大事かどうかっていうことを考えてくれるんですよ。今家族からね、見捨てられたくないので家族の言うことを聞く。それは家族が私を見捨てると思っているからです。それはもしかしたら自分の有意識でそう思っているだけかもしれない。本当にそういう人かもしれない。それは自分が反発しないとわからないですよ。
反発をしてみて本当に切ってきたら、まあ、やっぱり見捨てる家族だったって
。そうですね、はい、うん、
でもそれでもというふうに言ってきたら、
はい、
大切にしたらいいし、
はい、
やってみないとわからない。
そうですね。でも今は間違いなくこう見捨てると思ってるんです。
家族は僕が岡崎に行きますっていうふうに。
いや、岡崎に行くだけじゃなくて家族の言うことを聞かないと見捨てると思ってるんです。
なんでそうなっちゃ
う。それは見捨てられてきたからです。何回そうです。
身にじられてきた。
そうです。
なんで大切にされなかった。
なんで大切にされなかったかってことですか。
見捨てられないように自分がひょいひょいついて。
そうです。いうことを聞いてきたからです。
具体的には意思表示をしたらいい。
そうですね。見捨てられるんじゃないかと思って言うことを聞くんじゃなくて、見捨てられてもいいと思って行動するんです。みんなから見捨てられないようにするんじゃなくてね、本当に自分を見捨てない人だけ大事にすればいいんですよ。みんなから見捨てられないようにできねえするなんて無理ですよ。僕だってほらもうすでにさ、ある団体から除名ね、連絡普通ね、極悪人を見せられてます。すでにかつての友達と言われるような人からみんなこう見せられてきました。メールもやってこない、年賀状もないね。じゃあそのある団体から見せられたからといってみんなから見せられたかというと、みんなから見せられてない、見せられてるわけじゃないです。みんなからそちられることもないし、みんなから褒められることもない。自分のことを大事に思ってくれる人を大事にしたらいいんです。
大事に思ってくれる人を大事にするっていうのはどういうことですか。
大事に思ってくれる人っていうのはまず自分のために大事な時間をかけてくれる人です。そして自分の心を大事にしてくれる人です。自分の意思を大事にしてくれる人なんです、はい、そういう人を大事にしてあげてください。 自分を縛ってくる人じゃないですよ。大事にしなくちゃいけない人は。大事にするっていうことはこの言葉の通りですね、大事として感じるってことです。重く扱うってことです。
重く
ね、もっと言うなら重荷として感じるってことです。これが大事にするってことです。ね、大事っていうのはそういうことです。
軽く扱わないっていう、
そう、それがたとえ面倒くさかったとしても負担だと感じたとしてもやるっていうのを大事っていうふうに言うんです。だ、大事にしてくださいって言ったら相手は重荷に感じる、重荷に感じたじゃないかとこう思ったとしてもね、いやそれは大事にしてほしいってことはそういうことなんですってことです。でしょ、例えば子供ができましたと、子供を大事にしてください、ああ重荷だな、そうですよ、重荷ですよ。子供をね、子供に対して責任を取っていくってことは重荷なんですよ。当然じゃないですか。楽しいからやるんじゃないんです。重いんです。だから自分が重いとまず感じることが大事です。何かを大事にするってことは重いんです、ね、重いことなんです。だから自分はその重さを受けてこうなんていうんですかね、付き合っていくってことなんですよ。その重さが嫌でね、じゃあもういいですってなったら、相手からもそのなんていうんですかね、軽く扱われても仕方がないです。だから重いっていうことはですよ。例えばこうよくあるのがね、まあ私の日程で日程出たらね、ある人がこの日に約束を取りましたとね。で、いやーすいません、 B さんっていう人がちょっとこの日しか空いていないんです。ってなった、ね、じゃあもう空いてないからまあ一緒に聞いてもいいですよね。これは A さんを軽く扱っているってことです。この A さんは一人で聞きたいと思っている、ね、だからわざわざ平日にこの予定を最初に入れた、ね、で、B さんが後からね、私も聞きたい、でもこの日しか空いてない、じゃあ1週間後に移してもいいですよね、 A さんを。どうですか、この A さんはそういうふうにされたら
軽く扱われたと感じます。
はい、大事にするってことは A さんがこの日を選んで B さんが来たら、まあ基本はですね、 B さんはお断りするっていうのを大事にするっていうふうに、これ大事です。めちゃめちゃ大事です。こういうのやらないといけないんです。これやらないとどうなるかっていうとですよ、じゃあ仏法の約束をね、1ヶ月前に取っておきました、飲み会の約束が入りました、どうしますまあ仏法はいつでも聞けるからね、この人からは断れないからっていうことで飲み会の方に行っちゃうんです。
そういうことすると、
はい、そう、軽く扱われたってことです。大事にするってことは、そこに予定を入れたならば、どんなことが入っても行くんです。それが大事にするってことなんです。はい。それもいとも簡単にこう、他の人に移してしまうとかね、
他の予定に変えるなんていうようなね、そういうのはね、軽く扱うと生じっていうんです。でも私たちは怒るような人には、
これはちょっと入れとかないと、まずそうですね。まあでも仏法者は怒りそうもないから、まあじゃあ1週間後でもいいですあ、いいですいいです、はい、
怒った方が大事にしてもらえるんです
それは見捨てられたくないからね。
でも仏法者ってのは見捨てないっていうスタンスでいくから、はい、こういうのがあるんですよ。こんな風にこう軽く扱われていくわけ。でも仏法っていうのはね、本当は重く扱わないといけないし、軽く扱わせるっていうのはこれ悪なんですよ。方法罪だからね。仏法を軽く扱うっていうのは。でしょ？全知識を愚かに思い、死をそしる者は方法のものと申す。ね。全知識を軽く扱うことは方法罪なんです。仏法を軽く扱わせるっていうのは方法罪なんです。ということは、重く扱うってことも知らないといけない。重くっていうのはもう、変えれないっていうのがあるんですよね。これを大事にするっていうふうに言うんです、ね、特に約束事っていうのは、これはね、本当大事にしなくちゃいけません。基本はですね、最初に約束をした人、ものは後から何が入っても断らなくちゃいけないんです。よくあるのがこう、仏法ってね、なんかこう、東大元暮らしで家に住んでるとね、こう、いろんな予定があって、全部やって、で、あ、この時間が空いて説法しているから、じゃあ聞かせていただきますと。ね。世間の暇を空けてっていうか、こう、空いた時間に聞くのが仏法だと。それはね、全然すごく軽く扱ってるんですよ。大事っていうのは、時間を空けて聞くものなんです。この時間に、たとえ彼女からの予定が入っても、デートが入っても、ね、仕事が入ったとしても、私は最初にこの約束を取りましたから、聞かせていただきますっていうのを大事にするっていうふうに言うんです。そして大事にする、大事にされるという関係が、これがまず望ましい関係なんですよ、ね。当然のごとく私は大事にします、ね。あなたは大事にしてくれないとしたら、私からかける思いは減っていきます。この辺はね、ほんとシビアです。例えば、私はあなたの予定を大事にして優先しました。変えないようにしまして、していると、ね。だけどあなたがいとも簡単にその予定を変えるとしたら、それは、なんて言うんですかね、私はあなたのことを大事にできませんってなるわけです。これはね、例えば、仏法を聞かせていただいている人がですよ、いや、私は本当にこのご縁を大事にしようと思ってますと予定を入れたと。ねえ、大事にされる私の側がですよ、 B さんが入ってきたと。いや、そう、すいません、この日しか空いてないんですと。この B さんと A さんとの関係はね、 A さんは私のことを大事にしてね、いろんなものをかけてくれるけど、 B さんほとんどかけてくれない。で、すいません、 B さんが後から入ってきてね、すいません、私には予定、この日しか空いてないんですけど、いいですか。どうですか、清盛さん。こんな風に来て、まあでもやっぱりご縁は大事ですから、他の日にずらしてたら聞けるかもしれないしって。
会長会ではそんな感じですね
こういうのは、ね、ありえないんです。あ、すいませんね、この B さんはご縁を結べないっていうことで終わりなんです。なぜならば A さんの方が大事だから。ここを平等に扱わないのが仏法なんですよ。何が大事で、 何が生じかなんです。 A さんの予定が大事で、 B さんの予定は生じなんです。だから A さんに聞いていいよって言われるまでは B さんは OK じゃないんです。これを大事にするっていうふうに、もっと言うなら大事にするってことは特別扱いをするってことなんです。ね、この人が私のことを大事に思ってくれてるのに、私がこの人のことを大事にしなかったら、それはこの人から大事にされなくても仕方がないんですよ、それが大事にするってことなんです。だから どれだけこの人が私のことを大事に思ってくれているか、その分だけ大事にしていくってことですね、うん、大事にするってことは重く扱うってことなんです。重くっていうことは他に何があっても動かせないんですよ。それを大事っていうふうに言うんです。そこが動いてしまうのを軽く扱うっていうふうに言うんです。はい、重いから動かないんですよ、はい、時間があるから聞くっていうのは軽い、予定が入ったからもう聞かなくなるっていうのは軽い、
予定が入ったら何とか調整しても、
はい、
例えば部が入ったとかだったら、
はい、
何とか動かしたり代わりを頭下げて頼むとか、
はい、それが大事にするってことなんです。例えばね、自分はじゃあこの家族のためにね、じゃあ岡山に残ると、それは大事にしたってことなんです。
家族の方を大事にしてしまったっていう。
そう、そしたらその分だけ家族は私のことを大事にしてくれるかってことなんです。私のことを優先してくれるかってことなんですよ、他の人よりも、ね、なぜ私は自分がこうしたいという気持ちを切ってまでね、家族を選んだわけでしょ。そうそうそう、そこはね、相手が軽く扱ってきたならば軽く扱うし、重く扱ってきたならば重く扱うんです。はい。それが大事ってことなんです。大事ってことでしょ。大事として扱うってことです。生じっていうのは取るに足らないことってことです。やってもやらなくてもいい。優先しても優先しなくてもいい、それを生じっていうふうに言うんです。
区別がついてないって、
そう、つまり怖い人、見捨てられそうな人を大事にしちゃうんです。でもね、それは間違ってます。うすうす気づいてると思うんですよね。大事にしてくれそうな人とさ、大事にしてくれてない人ってはっきりするでしょ、接してて。
ね、分かる。私もこの仏法をお伝えしているのでよく分かるのは、やっぱり大事にしてくれてる人はいなくなることはない、ご縁が離れることはない。でも大事にしてくれてない人はいつか離る。
それはもう分かるんですか？
分かる。
日頃から。
はい、分かります。どれだけその人がお金をたくさん出してくれていたとしても、ね、やっぱ大事にしてくれていない、大事にしてくれてないっていうことはね、思い通りにならないことを、なんていうんですかね、思い通りにならなくてもまあ仕方ないと思えない、我を通してくるような人、その人は大事に思ってくれてないんです。
我を通すような人は、
はい、
思ってない、
はい、
思い通りにならないことが、
はい、
それは仏法のご縁のこと。
それは仏法だけじゃなくて一貫してるんですよ。大事にできる人っていうのは、ちゃんと大事にできる人を大事にしてる人で、仏法だけじゃなくて、これは一貫するものなんです、はい、一貫するから怖いんですよ。大事にすることのできない人っていうのは誰からも大事にされない。だから仏法に現れるんですね。仏法を大事にしない人ってね、誰からも大事にされない。これ現れます。仏法っていうのはその一端でしかないからね。だから仏法っていうのは一つのその人の人生が現れるんですよ。仏法に対する姿勢っていうのは。仏法を大事にする人は人からも大事にされます。でも仏法を軽く扱う人はですよ、法々罪ですからね。誰からも大事にされない。だから自分のために動いてくれないんです、人が。ここなんですよ。大事っていうのは人を動かす力なんですよ。私はあなたのためにね、他の人の予定も断ってるっていうのが大事ですよね。これを大事にする、重く扱う。だから私の予定っていうものもあなたはちゃんと守っていただきたいと。大事にするから大事にされるわけです。因果の通りですよね。簡単に動かしちゃうと。ね、月曜日休みを取ってたけど、じゃあすいません、火曜日にちょっと変えてもらえますかと。1週間後に変えてもらえますかと。その理由がね、B さんが入るから。そしたら、B さんと A さん、どっちが大事なんですか？はたから見たら。
B さん
ね、B さんが大事ですね。こういうことになるんです。じゃあ B さんはそんなに私に対して大事にしてくれてる人なんですか？
してくれてないですね。
してくれてないですね。で、なんで大事にしてくれてないね、 B さんを入れるために A さんを動かすんですか？おかしな話でしょ。それは A さんは都合がついてね、他の日になるかもしれない。だけどそれをやっちゃったら、じゃあ私だってね、他の日に動かせる人になっちゃうんですよ。じゃあもともとこの日は休みだったけど、この日を潰して説法して次の日休みでいいですねってなるんです。軽く扱われるようになるんです。だから仏法を軽く扱う人ってね、その人も軽く扱われるんです。たとえその日にね、デートがあったとしてもね、そのデートの予定をね、こう1時間遅れようが2時間遅れようが3時間遅れようが4時間遅れようがいいんですね。だってその人は見捨てられないために何でも言うことを聞いてくれる人だから。そんな風に軽く扱われている人がですよ。ね、僕のために岡崎まで来てくれないかって言ってね、来てくれると思います？ 東京の仕事を辞め
来るわけないです
ね。来るわけないです。これは一貫するんですよ。人を動かせない、大事にするっていうことがわからない人は人を動かすことはできない。仏法はね、人を動かす力なんです。平等にしていたらね、人は動いてくれない。大事にするから人は動くんです、自分のために。平等にしたら損得でしか動いてくれない。大事にするから人は動くんです。だから大事にすることを覚えていただきたい、ね、見捨てられないためにこう言うことを聞くんじゃなくて、これを続けている限りね、自分のことを大事に思ってくれる人はゼロです。たとえ彼女ができて結婚したとしても、その彼女は私のことを絶対に大事にしてくれません。縛るだけです。
見捨てられ、どうせこいつは見捨てられたくないと思って私にやってんだろうみたいな。
そうそうそう、
縛ってやる。
そう、両親も同じです。見捨てられたくないと思ってやってるだけなんですよ。
感じてる。
はい、
逆をやってい
ったらいい。そう、そうです。だからまず重荷っていうものをこれ感じないといけないんです。重荷、ね、重く扱うってことは、それを重荷として感じるってことですね。彼女ができるってことは、その彼女を大事にするってことは、その彼女を、
彼女を、
重荷として感じるってこと。だから早く下ろそうじゃなくて、その重荷を背負うことによって、人は私を大事に思ってくれるんですよ。軽いままじゃ誰も軽く、ね、誰も私を大事に扱ってくれません。人のためにどんなにやったとしても、この重荷をちゃんとね、背負える人じゃないと、人は自分を大事にはしてくれない。不平不満しか言えないんですよ、もう本当。ねえ、なんでみんな言うことを聞いてくれ、なんで我をバカにするんだ、なんでね、もう本当、もう周りの人はバカばかりでも許せんわ、と、もう会社辞めてるわ、とかね。ほんで、あんたの言うことだ、ね、誰か聞きますか、と。あんた何か自分がね、責任を持つようなこと持ってますかと。重荷としてね、ずっと背負っておりますかと。ちょっと重く感じたらすぐに下ろしてね、もう楽になろうとしてるあなたにね、人から大事にされるようなことがあるかと。あるわけないですよ。これ道理なんですね。自分が人を大事にしていないのに、人から自分が大事にされることはないです。そして、人を大事にしなければ、人は離れていくんです。必ず。
知ってない人も離れていく。
そうですね。見捨てない人も、だって見捨てない人は私を大事にしてるのに、私は大事にしないんですから。ね。私はあなたのことを大事に思ってるのに、あなたはですよ。ね。長文よりも別のことに言うね、うつつを抜かしていると。ね、おかしいでしょ。でもそれはね、その人の身にやってくるんですよ。因果の道理となって。 どう帰ってくるかって言ったら、大事にしてくれる人をね、自分のことを大事に思ってくれる人をね、軽く扱うっていうことはですよ、誰からも大事にされないってことなんです。それはその人の、まあ、運命となってやってきます。はい、みんなから軽く扱われます。そんな人が豊かになるってことはないです。それはその人の運命となって書いてくることなので、私は何も思わないですけどね。慣れましたか？最初はまあ苦しかったですこんなに大事にしてるの全然書いてこないひどいね。最初はそうでしたけど、なんだ、まあ、人間とはそんなもんだ、愚かなもの、道理がわからんからね、大事にしにね、大事な人を大事にできないんだということが分かってきました。だいぶこう心が穏やかに、はい、ね。
そういうのってやっぱり雰囲気とかで分かっちゃうんです
か？はい、それは分かります。
だから人が接し方とかを見ると、そういう人とかに違いが出て
くる。はい、そう。大事にするってことはね、本当幸せになる第一歩なんです。大事にするってことを覚えないと、見せない人ね、自分のことを見せない人っていうのもできてこないんです。はい、だから常に見せられるんじゃないかという不安で生きていくことになるんです。この重荷っていうのをね、ちゃんと背負っていく。だからある程度ですよ、その人が、ね、仏法を聞き始めたならばですね、じゃあ重荷を背負ってくださいっていうのを言うんです。それは不平不満になりますよ、相手の。だって重荷を背負ったことがないもん。なんでやらなくちゃいけないんだってなる。だけど、その重荷を背負ってくださいってことは、私のことを大事にしてくださいってことなんです。はい。そうそうそう。ね。それが守れるならば、私もじゃああなたのことを優先して大事にしていきますと。大事にするってことは、何かあった時にちゃんと守りますってことです。いざという時にはどんなことがあっても守ります、あなたのこと。それが大事にするってことじゃないですか、ね。でも私のことを大事に思ってくれないんだったらいざとなった時に、なった時に、いやーさ、大変でしたね、頑張ってください、それは仕方ないですね。あなたの蒔いた種だもん。別に私はその谷底に突き落とすことはしません。だけど、あなたの蒔いた種で落ちていくのは仕方ないじゃないですか。たとえ地獄に落ちていくとしても、どうにもならない破滅の道に行くとしても、あなたが私を大事にしてくれないんだから、仕方がないですよね。はい。それを冷たいっていうふうに言うのもね、冷たいっていう人もいるかもしれませんが、仕方がないんです。この世界は必ず誰かを大事にしたら、誰かを精進しないといけないんです。みんなを大事にすることはできません。厳しいようですが、大事にするということがわからない人は、ある意味こう落ちていっても仕方がないんですよ。はい、それはもうその報いみたいなものは 別にその仏法関係なくやってきます、はい、そこが分かったらね、本当にこう言うことを聞いていることに意味がないわけですよ。これ言うことを聞くっていうのは今の現状を続けていくために必要なものであって、これを変えていくものではないんです。現実を変えていくものじゃないんですよ。この関係がいつまでも続いていくだけなんです。そうそうそうそう、ね、彼女ができました、彼女が東京にいますとか ね、で彼女から見せられたくないから彼女の言うことを優先して、ね、長門よりも彼女のことを大事にした。でもこの理由がですよ、彼女が大事だからじゃないんです。彼女が大事だからデートを優先したならいいんです。その理由が見捨てられたくない。これね、必ず伝わるんですよ、相手に。見捨てられたくないから彼女の言うことを聞いていた。そしたら彼女は、ああ、この人は私のことを大事に思ってくれてるんじゃないんだなってなるんです。じゃあ、軽く扱ってもいいですよねってなるんです。どんどん自分の存在が軽くなるんです。
彼女にはもう見捨てられたっていいんだというような
感じ
で、そう、大切、言うべきことは言ったり、
はい、
通すべきことは通して大事にしていくっていう。
そうそうそうそう。それは彼女が大事だからなんです。彼女が大事だから言うべきことは言わなくちゃいけないんです。はい、それは彼女との関係を大事に思っているからなんです。こういうのが大事なんですね。大事に思うっていうことはやっぱり言うべきことを言うってことです。それは重荷なんですよ、自分にとって、ね、でもそれを言っていかないと、それは大事にしているとは言わないんです。
それで振られてもいいじゃないかっ
ていう。そうそうそうそう。でもこう振られたくないから、見せられたくない、あの言うことを聞いて、あの彼女に合わせてなんてやるぞとか、これを続けていけばどっかで、ね、あなたと結婚するって言ってくれるんじゃないか、あると思います、そんな気が。
ないです。
ないです、そんな。やってこない。っていうことに気づかずに一生懸命続けている。だから大事にするってことがわからないと、もうほんと幸せにはなれないんです。はい。講師っていうのは本当はね、これに命がかかるんですよ。だって人を大事にしないとね、生きていけないもん、講師って。よくあるこうね、仏様は平等なんだ。だ平等に扱わなくちゃ。ね、B さんも A さんも平等。ん？B さんが行きたい。あ、いいよ。じゃあ A さん、ちょっと連らして。B さん、どうぞ。そんなことでは、講師は生きていけないんです。講師にとってね、切実な問題なんですよ。大事にできるかどうかっていうのは。時間給じゃないから。人の心を動かすものが大事にするってことなんです。人に動いてもらうってことなんですよ。大事にするってことは。 だから見捨てられたくないから動くっていう気持ちは捨ててね、大事にしなくちゃ、大事だからこうするんだ、相手のことを大事に思うからこうしていくんだ、こういう気持ちが大事なんです。大事にするってことですね。重荷っていう、重く扱うってことです。これができないと人は動いてくれません。人の心を動かすこともできません。それは岡崎に来るっていうことは人生の大きな選択ですから、何が大事で何が生じかっていうことを問われています。人生の分岐点だからです。大事なものを大事にしようと思って生きていくのか、それとも見捨てられたくないから言うことを聞いていくのか、その人生の分岐点なんですよ、はい、生き方を変えないとね、岡崎には来れません。はい、つまり見捨てられる人がね、見捨ててくる人がいる、これからね、でもそれに耐えて生きていくってことなんです。
見捨てる人に、あ、だから見捨てる人を生じとしたら見捨てられる、当然見捨てるけど、はい、それを耐えるっていう、
そうそうそうそう、今はみんなから見捨てられないようにしてるんです。みんなから見捨てられないようにするってことはみんなから見捨てられるんですよ。
みんなが生じ、
そうそうそうそう、はい、それでは何にも願いは叶いません、
はい、逆に来ることができたら叶えられる。
そうですね、そこは一つの覚悟が決まって見捨てられてもいいやって思えるようになったってことです。みんなから見捨てられないようにするなんて無理です。私もこの仕事をしていますけどね、本当になんていうんですかね、やっぱりこう見せられないように一生懸命つないできたものっていうのはどっかで切れるんですよ。それが3年続いても4年続いてもね、切れる時はもうあっという間です。仏法っていうのはなんかこう縛ってるわけじゃないからね、ちょっと会員ということで、じゃあちょっとっていうようなねこういう縛ってるわけじゃない、もう本当人間関係で成り立ってるものだな。その人間関係がね、見せられたくないからとかっていうような感じでつながってる場合ですね、それ何かあったら切れるんですよ。3年あっても4年一緒に付き合ってもね、切れるときは一瞬なんです。
見せられたって思ったらもう切られる。
そう、見せられたって思わなくても都合が悪くなったら切られちゃうんですよ。
都合が悪くなった時に大事だったらその重荷を動かして優先してくれるんですよ、私のこと。ね、だからやっぱりね、これはなんていうんですかね、5年付き合ってもさ、一瞬のうちに切れるとさ、この5年間何だったのかってなるでしょ、ね、10年付き合ってもさ、切れるときは一瞬って、もうこういうのあるんですよ。もう本当仏法を伝えていてね、3年4年付き合ってたのにですよ、なんか都合が悪いことが起きてさ、私特に落ち度もなくなってるんですよ。そのスパッと切られるわけ。例えばね、なんていうんですかね、ちょっと人事異動があって他の職場に移った、はいはい終わりなんていうんですかね、それだけで切れてしまう。でももう だいぶ分かってきましたね、切れる人と切れない人、
やっぱ大事にできる人とできない人と、
そう
ですかね、
はい、切れない人と付き合いたいですね。だって私にとって大事なものはお金よりも時間ですから。この人生という時間を誰にかけるかっていう。これは有限ですから、平等なんて無理です。私の知り合いのね、知ってる人はですよ、平等にかけたために大失敗したんですから。平等にかけてね、大失敗した方なんですから。それをもう見て、あ、平等にかけることが 大事じゃないんだと。不平等なんです。だって有限なんだから。そして5年かけてもさ、スパッと切られちゃったらもうおしまいじゃん。ね。10年も20年もかけているのにさ、ちょっとした縁によってスパッと切られちゃったら、目も当てられないじゃん。じゃあもうその10年間をさ、この人にかけなくて他にかけた方がいいでしょ。だからいつ切れるかわからないような関係で付き合うよりは、切れない人と長く付き合った方がいいですよね。切っていく人っていうのは五逆の人であるし、結局そのなんていうんですかね、自分も言うことを聞いてるんですよ、見せられないために。また自分が何かをしてあげることによって、こう上に立てばですね、人は離れていかないって思ってる人。はい、そう。そこを一旦こうゼロにして。いや、そうじゃなくて、私はイーブンの関係でね、あなたとお付き合ってきたい。別にあなたの言うことを聞くわけじゃないし、でもあなたのことを私は大事にしていきます。そういう関係を作っていかないと、本当に仏法って広まっていかないわけです。これが大事にするってことです。 立てたりだりします。